門松夫婦の今日も新春。
明けましておめでとうございます。時代が時代なら同じチア部でキャプテンと部長を務めたであろう石見と坂井が新春を本当の新春にしていく番組です。今日はカラオケバンバン荻窪店からマイクを使ってお送りいたします。
イエーイ。はい、ということでね、2025年1月の今日は7日 ?8 日?
今日8日です。
8日だね。どうしよっか。去年の振り返りかな。
去年の振り返りからいきますか。早くも、
はい、早くもいきますか。
2024年は、あ、勝手に私、はい、いきますけど、
はい、1月1日からお願いします。
ごめんなさい、それは古すぎて、古すぎて忘れた。
さすがにね。
さすがに忘れたけど、うん、もう直近の話ですけれども、うん、2024年の12月5日にプチ自慢が吉祥寺に実店舗オープンしました。
イエーイ。プチ自慢はどんなお店なんですか。
インタビューありがとうございます。
はいはい、これ台本ないからね、これ。はい、普通にやってるからね。
はい、はい、プチ自慢は一応ソーシャルグッドでキュートなものを売るお店っていうのをコンセプトに、うん、一着一着メンテナンスした古着と、あとなんか各地で集めた花瓶とか、あとダイレクトトレードの、
ね、
まあ、東ティモールのインポート品とかを置いてるお店です。う
ん、はい、
はい、なんか東京都のチャレンジショップに受かりまして、
うんうん、
吉祥寺にオープンできることになった
んですよ。すごい倍率なんだよね。
らしいです、うん、感謝しかねえ。
はい、yeah。
いやで、う
ん、場所はどの辺なんですか。
場所は井の頭公園のすぐそばで、公園口から徒歩4分。
あ、近いね。
近い、
すごい。なんか近くにランドマーク的なもの、うん、
七つ橋通り、あ、丸い、うんうん、公園口出て丸いあって、それを横に通り過ぎてって、うんうん、井の頭公園に向かうと、はいはいはいはい、右手に伊勢屋、入り口に伊勢屋があって、その前の通りを入ると、うんうん、すぐそこにある。
へー、伊勢屋って何の店だっけ。焼き鳥、
焼き鳥、
焼き鳥、並んでるとこだよね。
そうそう、有名な。
はいはいはいはい、なるほどね。
そうなんです。で、
いいじゃん。
水曜定休の第3木曜だけ休みっていう感じで、うんうん、11時から18時まででやってます。
週に6日。
Yes。
水曜日を除いていけば基本的には会える。
会えます
だね。じゃあ木曜日が月に1回だけ休み。
その通りです。
はい、なるほど。
はい、で
実際どうやってみて、はい、だってそれかなり大きかったよね、2024年。
めっちゃ大きかったです。まあ2020年いろいろ本当にありました。いろいろありましたけれども、
マイクが徐々にさ、マイクのお尻がどんどんこう上がってってるのが、
はい、ありましたけれども、
はい、ビーズかなとか思ったけど、
ビーズね。
あ、すいません、
はい、知らないけど。
いや、ビーズらしいですよね。
まあね、はい、そう、知らないけど、うん、なんだっけ、
ビーズの話。
あ、ビーズ大丈夫。
あ、本当？
ビーズの話ありません。
あ、本当？
はい。
高校の時にビーズがすごい好きな同級生の女の子がいて、
はい、
で偶然道で会って飲みに行ったこととかあるよね、
はい、ある、
っていうことを伝えたかった。
大田橋、
そうだ、東松原かな。
え、そうだっけ。
で、そう、遭遇して
エアビー借りてね。
そうそう、その時、その時
遊んでた時。
ごめん、なんか全然かけ話しちゃった。で、そこに実店舗を構えて。
そう。
で、具体的にはどういうものを置いてるんですか、うん、アイテムとしては。
古着と、
とリメイクしたっていうのがどういう感じ。
あ、そう、古着がリメイクっていうか、まあ、全部クリーニングして、綺麗にして、私がリペアして、物によってはリメイクしたりとかしてるっていう感じで。
あと花瓶とかもね。
そう、あ、そうですね。で、ティモールのっていうのはボネカデアタウロっていう、カラフルな、パソコンケースとかショルダーバッグとか、そのブランドもめっちゃ素敵で、現地の読み書きができない方とかもいるんですよ。東ティモールまだ途上国なんで、そういう方を積極的に雇用したりとかして、そこで知識をシェアしたりしてる素敵なブランドで、ほぼ全部、足踏みミシンで全部刺繍してる。本当に多分この先経済が発展したらなくなっちゃうかもしれない技術をやってる素敵なブランドです。
いいね。 楽しみですね。私も行きましたけれども、お店の雰囲気もすごくなんか変に入りづらいとか、なんか洗練されすぎてるって感じでもなくて、なんかそれは他のね、石ちゃん以外の入ってる方たちとかもいて、ちょっとこういろんな作品があるから入りやすい、
3店舗入ってるんです
よ、ね、入りやすくて、でかつでも石見の一角はちゃんと異彩を放ってるというか、まあ石の好きな色合いがしっかりこう、
ね、色数がね、うん、多いよね、
色数が多くて、あ、石見のお店なんだなっていうのがもう入った瞬間にわかるから、ぜひって感じですよね。
ぜひです。で、今オープニングのキャンペーンをしてて、外に出てるラックがあるんですけど、それが 20% オフで、うん、インスタグラムの頃で 30% オフになるのと、うんうん、店内もゆずどのお洋服とか花瓶とかの商品がインスタフォローで 10% オフになるのと、購入していただいた皆さんに特別なステッカーをプレゼントしてますので、うんうん、ぜひ遊びに来てください。
はい、じゃあインスタグラムのアカウント教えてください。
インスタグラムのアカウントはアットマーク P E
今書いてます、テーブルに。
I T J I M A N
もう一回
アットマーク P E T I T J I M A N プチ自慢、
はい、
ペティット自慢って書くとプチ自慢になります。
はい、
ぜひフォローお願いします。
お願いします。それが去年の振り返り。
はい、栄は、
やっぱり転職したことですかね。
おめでとう。
はい、私は2023年の6月、一昨年に転職して、うん、1年も持たずして、うん、2024年の5月に再度、
うん、
元々いた、まあ、メディアの会社に戻りましたよということで、
はい、
群馬にも引っ越しましたし、
行っちゃったんだよ。
はい、
寂しい。
なんか愛の手がさ、いいね。行っちゃったんだよ。
行っちゃったんだよ。群馬に行っちゃったんだよ。
そう言って、でもなんかまあすごい落ち着いて生活 してますので、なんか1年目とかもさ、私茨城に行ったけど、当時とはまあ全然違うよ、感覚が。なんか1回も地方に住んだこともあるし、
うん、
なんか仕事の内容もある程度分かってるし、
うん、
なんかもう落ち着いて結構淡々と生活を整えてしっかり働いてるっていう感じ。
ああ、それはやっぱり心地のいいこと。
心地のいいことだね、うん、まあちょっと東京遠いからちょっとなかなかね、友達に会えないなとかはあるけど、
そうな。
でもなんかまあ仕事内容的にはある程度自分が想像した通りのことはできてるし、
うんうんうん、
まあ、とはいえなんか全てが毎日新しいことだから楽しいし、
うん、
っていう感じで、割と毎日、あ、時間が足りない、明日も早く働きたいみたいな、本当になんかゾッとすると思うけど聞いたら
ゾッとしてます。
でも本当にそんな感じで働いてる。すごい。なんか早く明日来ないかなみたいな、早く働きたいなみたいな感じでずっと思ってる。
転職じゃね。
そうなんだよね。
でもまあ実際転職だよね。
うん、休みの日にも、まあ、仕事してるけど、たまにね、あの事務仕事みたいに家でしてたりするけど、別になんか苦ではないというか、
ね、
っていう感じなので、
すごい。
そう、だからなんか仕事が楽しいっていうか、うん、自分に合ってるとこんなに毎日楽なんだなっていうのを、うん、
な
るほどね、まあ、久しぶりに、なんか4年ぶりに戻ったから、
うん、
やっぱこの仕事の方が楽だわみたいな。
あ、なんか忙しいのと自分が好きで楽っていうのは別だよね、多分。
あ、そうだね、そうだね、
多分今の話聞いてると、
う
ん、
ね、
やっぱり好きなことやってれば忙しくてもハッピーなんだよね、
うん、割と私は。
おめでとう。
いや、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ちょっとジェラードっぽくない？
好き。
いや、ありがとうございます。
確かに、なんだっけ、あの角刈りの方、ジェラード西
の
西本
西
本
西本勝る違う、勝
るどっから来た？
勝るじゃない、
勝
つ
じゃない、
勝る
側だよ、ね、
勝る側じゃない、勝勝利の勝一文字で勝るじゃなかったっけ。
そうなのか、でも
違うかもしれない。
まあいいか、
まあまあいいわ。
あ、ジェラード海野さん復活したね。
あー、しましたね。俺正直ごめん、3人組って知らなかった。
マジ？そうなの？3
人なの？俺そんなに芸人には精通してないんで。
嘘言えよ。
いやいや、してないでしょ。俺はもう荒引き団しかわかんないから。
あ、お笑い好きでしょ。
あ、じゃあそれで言ったら、うん、あのスルメ結婚したね。
え、もう知らないです、ごめんなさい。スルメ誰？
え、荒引き団で出てたさ。
知らない。
でもカンフスジュースメデウスっていう人
知らないな
知らない、本当に知らない
知らない、
本当
に見たらわかるのかな。
結構10人中7人くらい知ってると思ってた。
あー偏ってるね
でも脱力タイムズとかにも出てた。
知らない。
なんかな、いいや、もうスルメの話でいいわ。スルメの話いいか、もう本当に。
なんだよ、10分経ってる
すごいね、去年の振り返り。去年じゃあ、
うん、
なんか一番思い出に残った、
うん、はい、
お出かけ
お出かけ、お出かけ、お出かけ、お出かけ、お出かけ、
エコーかけてるお出かけありますか。
待って、お出かけでもやっぱりあのサムネ、あの、はいはいはいはい、門松の今日も新春のこのポッドキャストのサムネにもなってる、はい、あの桃と3人で行った伊香保温泉は本当に楽しかった。
確かに
夏に行ったんですよ、群馬に、
うん、
群馬の伊香保温泉に3人で
行ったね。すっげえ笑ったわ、
ね、ずっとね、チェックインのね、水口さん
のモノマネして。確かにね、チェックインの水口さんのモノマネもしてたけど、
うん、
でもなんかさ、
はい、
あの行った居酒屋でネギばっかり出てきたりさ。
あ、そう、ネギみんなそんな得意じゃないのに、ネギ、生のネギばっかり出てきて、
う
ん、目が点になった
話とか、そうそうそうそう、とかあと、まあ、ハラークとか行ったの良かったよね。
あ、そうだねあそこで新曲もできました。
晴れ女のダンスかな、
はい晴れ女のダンスだっけ、なんだっけ、
合ってる合ってる合ってる、
晴れ女のダンス、
それ以外は覚えてない、
はい、
なんか言ってたと思うけど全然覚えてない。
まあそんなことしやってくだらないことをやってるだけなんですけれども、ね、あ、あとあれやったじゃん、サップサップサップ、
サップ
サップ
サップサップだと思うけどね。
サップ
サップめちゃくちゃ面白かったよね。
大自然
すごかったよね。最初は木に寄っちゃって
そうなかなかね、こう
まっすぐ
進むのが、
そうそう、難しくて、みんな木に寄ってっちゃって、
ね、うん、そう、衝突しかけてくぐるっていう、
そうそうそうそうそう、
信じられない
ほど。あれ何湖なんだ、水上だよね、水上
の、水上の方、
うん、
ダムか、
ダム湖だね、ダム湖、うん、
めっちゃ楽しかった、また行きたい。今は寒すぎるけど。
そうだね、あとなんかそうだよね、
うん、
あのシナホのダイニングメッセージみたいなのあったよね。
なんか岩に47って赤いスプレーで書いてるのあってやばい、シナホのダイニングメッセージだ、シナホを助けなきゃっていうのをずっとやってました。くだめ
くだめ
これ聞いてて笑んで
るかな。笑えないでしょ、
笑えない、ごめんね。
でもさ、あの、
うん、
俺あの年末にも言ったけど、
はい、
あのゆっきゅんがさ、
うん、
Y2K 新書でさ、
うん、
あのファイドンダイユの話
うん
しててすごい好きだったんだけど、
うん、
高校の友達とみたいな、
うん、
だからそういうの大事なんだと思うんだけどな。
確かに、そういうね確かに確かに、そういうエピソードを大切にしていきたいよね。
いや、そうなんだよね。だってそう、あのほら、あのさ、サップの時もさ、
うん、
岩場から離れる時にさ、
うん、
なんかももが急にさなんか三つ指ついて離れるのがマナーなんだよとか言ってきてさ、俺が和風だなって大きな声で言ったら周り結構
そうだよね、
笑顔をね、
そうだよね、
いただいたじゃないですか。
そうだよね、
そうそうそう、ああいうのとか大事なんだよなと私は思ってるけどね、生きる上で。
え、どこだっけ、あのどこでさ合流したんだっけ。前橋、あ、じゃあ
高崎
か、うん、なんか高崎、うん、私とモモはあの高崎まで電車で行って、
うんうんうんうん、
で、栄が
高崎で
車で来てくれたんだけど、もう高崎着いた瞬間から、うん、あのでもひなんかあの新時代って居酒屋があって、
はいはいはい、
なんか私全然曲知らないのに、スンズダイはこの世界だ世界、
アドちゃんね、
そう、アドちゃん、なんか生ってるアドちゃんで歌うっていうそのそんなことしてたら栄が迎えに来たんだよ、
うんうんうん、高崎駅のね、目の前に新時代って超でかい看板があるんだよね。
そう、そうそう、
それを見て着想を得て、
そうでも実際、うん、あのサップ楽しかったけど、あの私は泳いでるのが一番楽しかった。
そう
ね、
いや、それはもうみんなの意見ですよ。
そう、結局泳いでるのが楽しいっていう、
サップの板に乗らずに落ちて泳いでるのが一番楽しかったよね。
じゃあ最初から板いらねえだろ
救命胴衣つけて泳いどけってね。
そう、安全な状態にお前は泳いどけ
よって、あんな遠く行かんでよかった
よ。そう、高い金出して
でもすげえ楽しかったよね。
そう、あと酒井がサップでピボットターンみたいなのをなんか片方に重心を乗せてくるって回る、うん、ターンするみたいなのを習った時に、サップ
のあれだよね、一番後ろのところに体重乗せてくるくる回るみたいな。
そう、酒井のピボットターンがもう瞬速すぎて
早すぎて俺も振り落とされてピシャンって
すぐ消えてめっちゃ爆笑した
俺もあんな早く行くと思ってなかったから。
楽しかった。今年も旅行行けたらいいね、本当に。
じゃあここでお便りを募集します、
はい、
あの今年行きたい、
はい、
旅行先、
はい、
はい、これをですね、ぜひプチ自慢のアカウントに送っていただければと思います。はい、もう一回じゃあアカウントを
おいプチ自慢のアカウントにどこにお出かけ行きたいか送られてもな返信するけどよ。
でしょ、いいでしょ別に。
返信するけどよ。
いいしょ、そんなたくさん、そんなさ1億通とか来ないから大丈夫よ。
分かんないじゃん
常にやっぱあれなんだ水森アドちゃんのハンカチ
で、ね、今鼻水を拭いて
ます。はい去年ね、いろいろあったよね。でも年末しっかりカニクラブの4人で集まれて、
ね、
なんか久しぶりに集まったよね、割とね、
うん、楽しかった。
でもあれか、4人で群馬に行ったぶら、
うん、そうだ
ぶりかな。
うん、それは夏？
夏だね。
6月ぐらい？
いや
7月ぐらいか。
7月ぐらいだったと思う。7月の末とか
じゃなかった。その時も楽しかったよね。
そうだね、なんかあれでしょ、勇気が行くってなって、
うん、
イシミとモモも予定合わせてくれて来て、でどこ行くってなって、誰も何も考えないで車の中でいいんじゃないかっていう結論になって、
そう、
私の祖父母のお墓参りをするっていう。
まれよね。
まれだよね。あんまり人と祖父母のお墓参り行かないから、
うん、でもやっぱり挨拶させてもらって、
そうだね、はい、で写真撮って
墓の前で、
はい、墓の前で別にそのじいちゃんおばあちゃんも喜んでると思うので、
はい、
不謹慎とかでは一切ない、
はい、本気の墓参り、
本気の墓参り、普通に掃除とかしたし、ちょっと水かけたし、
そうだね、楽しかった、
楽しかったよね。で、まあ、年末も集まりで、今年も毎年恒例の今年の曲ベスト10をみんなでやりました ね、
やりました。
もう何年目これ。
もう10年くらいやってんじゃないの。
そうだよね、
下手したら
2015くらいからやってるもんね、うん、15、16くらいから。
うん、
じゃあ今年の曲どうでした、石ちゃん。
まず1位ね。
1位ね、そうね、
そうですね、私の2024年の1位はゆっきゅんのログアウトボーナスでした。
まあね、ゆっきゅん聴いたよね今年ね。
本当に聴いた、まあ去年も聴きましたけど今年も聴きた。
そうね、
本当に大好き。
今年だってアルバム出したからね、ゆっきゅんね。
そうで、みんなでライブも
行った
し、
いや、ほんとそうなるよね。
そう、
めちゃくちゃいいライブだった。
いや本当にヘビーだったんだけど、
ヘビーに聞こえたもん。
ヘビーだったんだけど、そう、まあ、なぜこの曲を選んだかっていうと、
うん、
まあ、ログアウトボーナスが退職を、うん、まあ、結構祝福するっていうか、
うん、
まあ、退職した人の曲なんだよね。で、歌い出しから、まあ無職のグリーン車、
職がないってことだね、色じゃなくてね。
そうそう、うん、で喉越しが違うって続いていくんだけど、うん、まあ数年前に働いた会社を退職して、まあ、そこも1年くらいしかいなかったんですけど、はいはいはい、なんか急に私タメ語じゃなくなってる。
え、いや、もう
好きに敬いを表現していい、ありがとうございます。
やってやって
ん。そう、
まあ、そうだよね、仕事を辞めたんだよね。
そう、でも、その時結構コロナ禍だったりとかして、まあ、いろんなことあって、うん、メンタル結構思いっきり壊しちゃって、
うん、
でなんかそこからも結構、まあ、山あり谷ありみたいな感じが本当に過去谷谷をめみたいな。
それごめん
何
言っていい。
うん、いいよ。
ラジバンダリーはなかったかな。
あ、ウィザウトラジバンダリー
ないんだ。ごめんなさい。じゃあ島谷ひとみは
パピヨン。
なんだよ、この流れ。
私はただパピヨン、綺麗な水を飲む。
そんな時期は全然覚えてない。
私はあなたの
パピヨン、
綺麗な水を飲む。
そうなの、綺麗な水飲むの。
そうだよ、
そうなの、
そうだよ。
知らなかった。
知らないの、
うん、
パピヨン、シャワタに人で
見たから。私の、私はあなたのパピヨンしか知らなかった。そのキャッチーさに持ってかれちゃって、他がもう全然入ってこない。
そこでもうフルになってたんだ。
そうそうそう、
ごめん、うん、綺麗な水を
飲むパピヨンだ。
私はあなたのパピヨンで綺麗な水を飲むのよ。汚い水はお断りなのよ。
お断りなのね。
そう、毎回水変えてください。
はいはいはい、そういうことか。
ちゃんとお皿洗ってください。
はいはいはい、ぬるつくからね。
そう、ぬるつく、どうしても犬の、うん、
あれはね、ぬるつく、
ね、ぬるつくけどね、綺麗な水を飲ませろっていう話じゃなくて、
マリタニアリ、ラジバンダリアなし、
島谷ひとみ、
島谷ひとみの歌
があって、あ、そうだったんだけど、そうそうそうそう。で、でも12月にお店開けて、うん、でもお店開けた時にそれまで準備忙しすぎて、なんかもう無になってたんだけど、うんうん、なんかもうその日の夜にお店閉めてから、
オープンした日
ですね。あ、そう、オープンした日ね。店閉めてからなんかインスタとかに今まで来てくださったお客さんとかがなんか大好きなお店です、オープンおめでとうございますとか書いてくれる人がなんか何人かいて、もうなんか、え、私お店オープンしたんだと思ったら、なんかめっちゃその時実感湧いてきて、それでなんかログアウトボーナス聞いたら、え、これってうちがあの時退職してなかったらなかった今日だよねと思ったら、なんかもう、
確かに、
ってなって、抱えきれなくて酒井に電話した
んだね。はい、
ごめん、抱えきれないからちょっと話させてって言って
そうね、
そう、そう、もう一人じゃ処理できないデカ感情だったから。
そうだよね、
そう、
まあでもそれに私の1位は付随を、
うん、
完全に付随をしていて、
はい、
それは
仲良し
本当に忘れもしない2024年12月7日は本当に最高の日だったんですよ。
はい、
で、それは何でかというと、まあ、石ちゃんのそのお店のオープニングパーティーがあって、
来てくれたんだよね。
で、着いた瞬間にもう、うん、あれ、あつことかもいたのかな、
うちのマミーね、
お母さんとお父さんとかがいて、
う
ん、
そうそうそう、
で、なんか、まあ久しぶりに会えて、
うん、
最高ハッピーって感じ で、
うん、
でかつ、まあ、そのお店に出店を、うん、出店というかそのジンを出してる人とかとも喋れたりとかして、
う
ん
う
ん、すごい良かったっていうこと、
うん、
で、まあ、かつ、まあ、カニカニクラブの他2名は来れなかったんだけど、
う
ん
う
ん、まあ、それはもともと予定が入ってたから来れなかったわけで、石ちゃんのそのオープニングパーティーが結構こうね、
うん、
その東京都のプロジェクトだからっていうのもあって、ちょっとなかなかすぐには決めれなくて、
うんうんうん、
だからその事前に2人は予定が入っちゃってたから、
うん、
まあおめでとうということだけど、
ま
あ、またそう、うん、いつでも行くわみたいな感じで、
そうだったね、
言ってくれてる感じで、
うん、もう来てくれたし、
そうそう、でかつ私はその日に、まあ、違うコミュニティの、親友の、
うん、
子と一緒にそのオープニングパーティーに行って、うん、でその子に他の友達2人を合わせるっていう企画があって、
うんうんうん、
で4人で飲んだんだけど、まあそのコミュニティの中でいろいろこう合う合わないとかいろいろあるコミュニティなんだけど、
うん、
その中でそういうところをこう超えて、
うん、
なんか見た目とか趣味とかだけじゃなくて、お互いにこう生活、日々の生活や仕事を頑張っていて、でそれを相手に伝える、もしくはそれを聞くことがすごい好きっていう子たちだったから、なんかちゃんとこうコミュニケーションを大事にできる友達だったので、
はい、
合わせたら本当に見事にこう盛り上がって、
素敵、
なんかもうずっと喋って笑ってふざけてるみたいな状態になって、
あ、
よかった、この子たちに合わせてみたいな、お互いがお互いよみたいな、
やばいね、ハッピーデイだね。
そうっていうことで、まあ、私はゆっきゅんのいつでも会えるよっていう歌を選んだんだけど、うん、
なるほどね、
まあ、この歌は友達に対してどんな優先、
うん
うん、的なこととか仕事とかがあっても、うん、あなたが求めるならとか、
うん、
あなたが辛い時にあるならいつでも会いに行くよっていう、
うん、
まあ、友情の曲なんだけど、
うんうんうん、
なんかその曲をすごく、まあ、帰りに俺もその曲を聴いて、
うん、
あ、今日会った人、もしくは会おうとしてたけど会えなかった人たちに対しては、うん、このいつでも会えるよって思ってるなってめっちゃ思って、うん、そうで、まあ、なんかちょっと細かいこと言うと本人のあれだからあれだけど、
うん、
その会った子の中に、
うん、
まあ、本当にちょっと前にすごい悩みを相談してきてくれた子とかもいて、
うんうんうん、あ、そうだったんだ。
そう、だからそういうこととかも踏まえて、
うん、
なんか強くそれを思ったというか、
なるほどね、
そうそうっていうのがあったので、この曲を選びましたと。
1位なー、パチパチパチパチ、
ちょっとなんか自分のさ、まあね、2位の曲も言っていい？
いいよ。
俺2位の曲が、
うん、
思い出やろうエチームの楽しく暮らそうだったんだけど、これもなんかやっぱ私たちのこの、
そうだね、
この今収録しているものにすごく密接に関わっていて、この私たち1月の、
うん、
まあ、下旬ぐらいに、
うん、
イベントをやったんですよね。
あ、2024ね。
24年の、うん、
そう、
イベントをやって、
そ、
まあ、その中で、
うん、
本当にお互いの好きな人たちを呼んで、まあ、25人ぐらいでパーティーをやったんだけど、うん、まあ、その時に音楽を流していて、う
ん、
でね、楽しく暮らそう、確か俺らが挨拶してた時とかにたまたま本当に流れて、でももともと大好きな曲だし、
うん、
楽しく暮らそうって本当にわけ隔てなくお互いにお互いのことを思ってみんなで楽しく暮らそうぜっていう、本当になんかなんていうの、お祝いの歌みたいな感じなんだけど、なんかそれが流れてきたことがもう自分にとってはやっぱりこの曲でこの回がなんか行えてるのではって思った瞬間だったから、これはすげえやっぱり、まあぶっちゃけ去年、2023年とかもめちゃくちゃ聴いてて、2023年の1位にしようとしてたんだけど、まあちょっと他の思い出のエッジの曲に変えたみたいな経緯もあって、やっぱこの曲はちょっと入れときたいなっていうので2位にぶち込みましたっていう。
そうね、ちょうど1年前くらい、今年もイベントどっかでできたらいい ね、
どっかでやりたいよね。
やっぱ楽しいからね。
そう、あれは本当に楽しかった。なんかまあちょっと喋る時間とかはあんまり取れなかったけど、
そうだね、
忙しくてバタバタとはいえ、
うん、
なんかやり方を工夫すればもっとなんかね、
うん、
できるだろうし、
そう、まあまたその時はね。
そうね。いっちゃん、あと他になんか言っときたいとか、他のモモとか勇気が入れてくれた歌で印象残っておりますわってい
う。そうね、なんか今まであんまり聞いてこなかったんだけど、あの工藤くんがオアシスのライブフォーエバー入れてて、
うんうんう
ん、なんかあのオアシス特有のなんか母音がウェーってなる感じみたいなのが、なんかめっちゃ心に響いちゃうってことに気づいて、
はいはいはいはい、
これからもっと聴いていきたいと思った。
いいよね、
うん。
オアシスってなんかさ、
うん、
なんていうんだろう、日頃なんとなく街で流れてるっていうか、
なんか聞くタイミングいっぱいあるよね。
そうそうそう、いろんな CM とか、
う
ん、
そうだね、
なんかそれこそリールとか、なんか何かしらで流れてるっていう印象あるけど、
ね、
あんまりなんか能動的に聞くみたいなことしたことなかったから、
ね、
俺も結構新鮮だった
これ。やっぱよく考えたらさ、くるりの岸田さんとかも好きだしさ、
うんうんうん、
やっぱ好きかもしれないよね。
そうだよね、そうだよね、わかるわかる。
くるり好きだしね。
わかる。なんかそれで言うと、まあ俺もフェニック、あの勇気が入れてくれたフェニックスの、
うんうん、
If I Ever Feel Better ってやつ、
あとよ、うん、
やつ、まあ今全然良くないと思うんですけど、
気にしないで行こう。
はい。でなんか それもまあ聞いた時に、なんかこう久しぶりになんかいろんな前情報とかがない状態で聞いて、
うん、
うわこれいい曲だなみたいな、
はいはいはい、
のこうビビッとくるみたいな体験が久しぶりで、
うんうん、
なんかそう、なんかこれまでって例えばまあユッキュンとかだったら、
うん、
まあそのディーバみたいな、
うん、
ディーバであって、
うん、
まあそのなんかまあ世間一般的に言うとどっちの性別かわかんないとか、
うん、
なんかそういういろんな情報があって、うん、あの聞いてるんだけど、
うん、
なんかこうフェニックスってめちゃくちゃ有名なバンドだけど、
うん、
なんかそもそもあんまり洋楽に精通してないから、
うん、
前情報がよくわかんない状態で聞いたら、
うん、
なんかめっちゃ良くて、でかつまあ勇気もなんかその今年パリ五輪があったしみたいなことで、
うん、
まあいろいろ説明してくれて、
うんうんうん、
あの聞いたらよりよく感じるみたいなところがあって、
うんうんうんうん、
それがすごいなんか久しぶりにこう前情報や他の情報がないくていいと思えるみたいな体験だったなみたいな、
うん、ピュアな状態でね、
yes.
聞いたらね、
yes, yes,
よかったって話だ。
そうだね、
なるほどね。
そうだね
そうです ね、いっぱいあるけどね、みんなのベスト10本当に最高、
本当にいいよね。
あとなんか今年はなんか曲のつなぎっていうか、 なんか順番がなんかスムースな感じで結構聞きやすいなって、なんか R&B が何曲か続いたりとか、
え、そうだっけ、
なんかこの辺とかさ、そうじゃん、
ね、
なんか聞きでなんか聞きやすくない、なんかこの辺ちょっとブラックミュージックの要素が入ってるのか、
うんうん
うん、さ続いてさ、
ね、でも
なんかここで急にあれだけど、そっからまたこのさ、
確かに
ちょっともうこのとかあのとか言って全然ラジオで通じないんだけど、
なんかまあ、
うん、
平成感がある R&B から始まり、
ね、
平成感とか、
そうね、
ちょっとこう Y2K みたいなものが入り、
ね、
ちょっと荒っぽいロック、
うん、
とかがこう後ろに来る感じかな。
すごい聞きやすくて、なんかつなぎで聞いちゃう。
わかるな、
うん、
でも
そうなんだ、
やっぱなんかもまあさ、でも俺もそれすごい、うん、まあ聞きやすいというかつながりがいいなと思ってて、うんうんうん、なんかそのでも前から言ってるけどさ、うん、その私たちってこう、うん、好きなものの ABC で表した時に A の部分は結構違ったりするけど、
一番好きなもの
とかね、そう一番好きな、うん、自分に近い A、
うん、
なんか1群みたいなものは割と違ったりするけど、うんうんうん、その2群に当たる B とか3群に当たる C みたいなところはかなり近接してるから、なんかそのそこから入っ、なんていうんだろう、その C、B って入っていくと A も分かるというか、だからなんか私で言うと結構モモの好きな K-POP とかはいまいち分かんないんだけど、でもなんかあの川谷絵音が作ったさ、なんだっけ、美的計画かな、かなんかあの瞳に吸い込まれてしまう
みたいな、
そうそうそうだとかをから入ってって、うん、なんかこう K-POP 系の人たちとかに入っていくと意外と聴けるというか、うんうん、
なるほどね、
そうで、まあ、かつモモがなんか教えてくれたこういうとこが良かったっていうところを意識して聴くと、あ、この曲かっこいいなって思えるみたいな、
なんか自分が普段聴くその A の部分じゃない、うんうん、ところの曲までのなんかこの階段をみんなが作ってる感じがして楽しいよね、この企画が本当に楽しい。あとなんかこのベスト10 の、うん、あのうちの2曲にあの、うん、あの中島みゆきが2曲入ってるのも結構グッときた、うちは。
わかるわ、しかも俺らじゃないし、
そう、くどくども
わかるわかる、
いいなって、
確かにな、
うん、
あとまあ自分が入れたからあれなんだけど、うん、1曲目がさ、ボニヤマピンコの
パーフェクトスカイ
なのがいいよね、
うん、最高、本当に
これから幕開けるから
何回もカラオケで歌った今年、ね、そうなんか6月にユッケのや、うん、ユッくんととっくりの、うん、あのツーマンライブが、うん、あの江ノ島のパラであって行ったんですけど、うん、その時に2人でこの曲を、あ、じゃあ退場の時かな、
うん、
なんか流れて、そしたらなんか、うん、あの会場の人全員がこれを合唱したのよ、
はいはいはい
はい、君の胸で泣かない 君の胸
めっちゃ
顔する、ね、焦がさない、うん、ラッキーポー、もううち感動しちゃって、
うん、そこでね、
そう、
うん、
しかもうち一人で参戦してたから、
はいはいはい
はい、なんかやばい、私今知らない人たちとパーフェクトスカイを歌っていると思って嬉しかったです。
私はパーフェクトスカイ話2個あって、
はい、
1個目はやっぱりイシミが今年、うん、高円寺でポップアップやった時に、なんかあのまあぶっちゃけ言うと間に合ってなかったので一切行ったら、
あ、ポップアップはほぼ毎度間に合ってなくて、そう
でなんか
設営してる状況でオープンするっていう、
この時間からやりますみたいな時が昼休みぐらいだったから、イシちゃん、まあ、当時近かったし、
う
ん、俺、
そうだね、
高円寺から、
うん、
でチャリ飛ばして行ったら、
うん、
準備が、あの正直問題全然始まっ、
あ、そうね、そうそうそう、
なんか花瓶が一切並んでない
みた
い
な感じの、そう、いや、もう出せないやばいってなってたんだよね、うん、
で、ついて、まあ、2秒でやんなきゃいけないこと分かったから、
そ
こで
2秒で分かるから、
そう、あ、分かった、やるねっつってやって、うん、で、まあ、そういう時とかに流してて、
うん、
で、かつ、じゃあね、バイバイの時に、
うん、
このパーフェクトスカイってこう逆光の中で両手を上げてるみたいなポーズのジャケシャなんだけど、まあ、イシミが、
うん、
逆光ではないし光浴びて、うん、真正面は向いてるんだけどダブルピースを手に上げるみたいなポーズをとってて、
うん、
これは
そう、ね、
これですよねっていうのが1個目で、
う
ん、
ね、そうね、
2個目は、
うん、
あれ結婚式ってさ今年だよね、友達のね、
そう、3月、
3月だよね、でその時に、まあ、お祝いの席で、うん、まあ、イシミと俺がこれをカラオケで、まあ、熱唱するっていう、うん、
そう、あのカモシカのターンのところであ のピースを逆さまにした状態でカモシカの足を表現してくるっと回すっていうモーションが流行りました、
そう、流行りました、その当時
6名くらいの間であ
れくっそ盛り上がったよね、
くっそ盛り上がった、
私は思ってるけど、
そうね、やっぱ世代だしね、
そうだね、
うん、
あれよかった、だからやっぱこれは私10位ですけど、
うん、
これはやっぱりそのこの今年の曲ベスト10もだって10年、うん、9年とかやってるけど、うん、これをやっぱこう、うん、開会する時の盛り上げ曲としてやっぱり、
いや本当に素晴らしい、
10位なんか、
なるほどね、
結構8位とか9位って、うん、実は直前に入れ替わったりとか結構したんだけど、
うんうん、
10位だけは固定だったの、これで幕を開けますっていう、
もうそういうことまで考えてらっしゃるんですね。
そう
なるほど。私はもうこれめっちゃ入りそうだったけど、あのもう特別枠で入れなかったけど、でも特別賞が入ってます。
そうだよね、
はい、
そうだよね。これはね、今年、はい、2024年本当聞いたよなっていう、
うん、
マジで聞いた。なんかあの切り替えみたいな時に聞いてた。今切り替えていこうみたいな時に。
なるほどね。うちは今から盛り上がってい
こうって時。一緒一緒。だからそういうこと、そういうこと。これから進まなきゃいけないみたいな。出勤前とか。そうそうそう。時に聞いてた。
本当に。
かなーねえ。
ねえ。
まあ藤井隆も私は今年入りましたし。
うんうんうん、うん。
でもやっぱまあ勇気がさ挙げたこのビム君とかパンピーの DNA とかも、
うん、
まあなんか俺は聞いてなかったけど、
うんうんうん、
でもまあ好きなバンドのトランペットがやって
た
な、そうそうそう、裏で吹いてるなとかっていうのはなんか認識してたみたいな。
今年パンピー見たいな。
あ、いい。
毎年見たいなって思ってるけど、
うん、
なかなか。
確かに。
そしてパンピー好き。
今年中村久保のライブだけも行くことが決定して。
あ、そうなの。いつ、うん、
2月の27かな。
やば、いいな。
そう、
まだ何もライブの予定ない。
でもさ、おふくろなりやきやるようなことし、
あ、そうなの。どこで、どこかで、
わかんないけど、わかんないけど、
行ってみたいな。
そう、行ってみたいんだよね。
行ってみたい人はマジでいっぱいいる。
一昨年、2020年ぐらいに俺入れたな、おふくろさん。
うちも去年入れてる。
そうだね、入れてたよね、うん、ねえ。いやでもやっぱさ、今年の曲ベスト10をさ、
うん、
振り返るとさ、うん、なんかすごいあれだよね、あの今年何があったかなっていうのが分かりますよね。
本当に分かる。本当にそう。それで毎年なんかこう、こんなことあったんだ、あんなことあったなっていうので、
うん、
いい感じにまとめ上げる。
そうだね。私なんかもう例年さ、
うん、
自分のプレイリストにこう名前をつけるっていうのをやってて、
うん、
去年は、
うん、
なんか疑いは行動のもとっていう
なんかすごいね、
やつだったの、
うん、
そう。
その心は、
これはまあ記者に戻るよっていう話を、
うん、
まあこのぐらい2023年の12月ぐらいから腹決めて、
うんうんうんうん、
メディアに戻ろうっていうのを決めたので、
うん、
なんかそれであのもうこれにしてた。
なるほどね。
なんか自分が、まあ、疑いっていうのは自分がこうなんじゃないかとか、こうだって思ったらもう動かない、動いてみないとっていう気持ちになってて、
はいはい
はい、本当に1月の1日の2日ぐらいにプレイリスト作り始めるんだけど、
うん、
毎年、
うん、
2024年疑いは行動のもとって言ってこう、
うん、
スタートって感じ。
なるほどね。
それはかなりできたなっていう。
いいよね。
はい。でも今年まだなんか仮タイトルなんだけど、
うん、
充実を自覚するっていうなんかタイプをつけていて、
なるほど、ね、
なんかちゃんと感謝するみたいな意味、
うんうんうん、
周りを大事にするみたいな意味をつけてて、
うんうん、
でも本当にこれでいいのかっていうのは若干迷って、
ちゃんと整えてんだ。そこ
整えてる、割と。
うちいつも雑だわ。うちあの、うん、2024おのれヒット集
なんか武士みたいな、おのれ
おのれヒット集、
はいはいはい、
だな。タイト
ル何曲ぐらい入れてんの？
え、結構入ってるけど己の方にはパーフェクトスカイが一番に入ってて、
はいはいはい、
あ、これ己じゃないわ、これカニだわ、これカニだわ、
カニだ。
己の方はでもそんなに、
あ、でも確かに、
そんなそんなそんな、あ、でも入ってるわ、結構35曲入ってるわ、
うん、俺でもさ、
うん、
その年のなんか自分のヒットみたいなやつはさ、とにかく気になったら全部入れてくから、
うん、ああ、お気に入りみたいな。
そう、5時間50分あるからかなり入ってる。でもなんかその中に去年流行ったものとか、
はいはいはい、
のセレステのさ、
うんうんうん、
I can see the change とかも入れてるから、
うんうん、
微妙なんですけど
まあね、
うん、
ずっと聴く曲はずっと聴くよね。
そうなんだよね、
結局問題、
ね、そうなんだよね、正直問題。
毎日がスペシャルとか、
いや入ってんだよな。なんか竹内まりやってさ、別になんかすっごい好きとかってわけでもないけど、
今年竹内まりやライブやる。
あ、そうなんだ。
てかや
ったり、そうだね、なんか NHK とかやってた、
行きたいけど無理だった気がする。
あれ、あの定休日じゃない日にやるって感じ。
うん、一応あの応募してないから
あ、すればいけないね。
そう、45周年。
そうだよね。なんかプラスチック プラスティックラブとかさ、
あ、
まあ、すごい有名じゃん、
うん、
でもあれがその竹内まりやの曲だっていうことがわからない状態で、
うん、
なんかいろんな人がカバーしてて、
うんうんうん、
この曲クソいいんだけど何みたいな感じで思ってた竹内まりや
だった。元をたどると竹内まりやだったと。
あとは、まあ、毎日がスペシャルで、
はい
は
い、
やっぱりそうじゃないですか。
マジで思うよね、
はい、
あの歌本当に良すぎる、元気が出すぎる。
そうなんだよね。
何本当に、
うん、ラッキーっていうよね。
そう、うん、ラッキ
ーしかもラッキーじゃなくてもっていう文脈で言う、
素晴らしい、
素晴らしいよね。
うん、そうなんだよね。
そう、
ラッキーじゃない時も多いからね。
そうなんだよ
ね。実際人生つうのは、
いや、おせっかいおばさん来ちゃった。
人生つうのはラッキーじゃないこともかなり多いから、毎日がスペシャルって思ってやっていくしかない。
怖いかね。
入場料100円、公民館みたいな。近所のちょっとしたババアの公園会。
いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。会場代だよね、ほぼね。
そうやってババアに光を当てていく。
はい。
そういうプロジェクト、
これは。いいじゃん、やろうよ。全国各地で
ババアキーポンシャイニング公演
会。それはちらつく人がいるな。キーポンシャイニングってなって
る。キーポンシャイニング公演会。
水谷千恵子さんじゃないそれ。
そう、
ちらついちゃうんじゃない。
行きたいな。友近見たいな。
友近見たいよね、わかるわ。
藤井隆も見たいけど。
藤井隆のライブ行きたいよね。
行きたい。
俺藤井隆のライブで本当に時間を忘れるからさ、
うん、
ゾッとするんだよね、終わった後に。え、9時みたいな。嘘だろって。
うち結
構…そういうレベル。
それすごいね。うち結構ライブ中とかでも時間気になるタイプなんだよね。
そうだよね。いや、でも俺も基本そうよ、
うん。
基本そう。なんか、まあ、そろそろ終わるなとかさ、
うん、
ちょっとトイレ行きたいかもとかさ、
うんうんうんうん、
なんか、思うじゃん、普通に。
すごい。マジシャンじゃん。
そう、マジシャン系。やばい。
いいな、行ってみたいな。
たかしね、サンリオピューロランド、
それ行きたかった。
が最後だね。まあ、あの
でもロイホのやつとか。
でもあれはライブっていうか、トークショーに近いからさ、音楽メインではないから。
歌う。
一曲だけ歌った。
あ、そうなんだ。
うん、
そうなんだ。やば。
いいよね。俺今年もだって藤井隆のあの、
うん、
ロイヤルホスト聞いたもんね。
うん、あ、本当。
うん、めっちゃ聞いてたもん。
じゃあそれを踏まえて今年は。
そうだよね、今年は
どうしましょうね。どんな1年にしましょう、
ね、なんかまあ仕事がすごく楽しいので、
うん、
うん、
何より何より。ほんとでも別に目標とかなくたっていいってバンプオブチキンも言ってたよ。
それ 何の時に。
ダイヤモンドって曲かな。
ああ、
で、藤君は言ってた。
はいはいはいはい。藤君はね、
藤君は言ってた。後からついてくるって言ってた。
あー、まあね、
たまにしみるんだよね。そう、
うん、
来るとき来るから。
来るとき
来るから、ね、入るとき入るから。
そう、風呂も入りたくなるときは急に来るからね。なんかある今年の目標。
まあ目標っていうか、できたらいいなみたいなのは、ね、海外に行きたい。
あ、へえ。
そう、
それはどういう目的でというか。
買い付け。
あ、
古着の買い付けとか、あとティモールもまた行けたらいいなって思うし、
うんうんうんうん、
まあでもいろいろお店もなかなか休めないから買い付けに行くのもどうなるか分かんないけど、あとお店が12月まで、今のところが借りれるのがマックスで今年の12月までだから、次のお店を決める、
うん、
だからさらにオープンする。
ああ、そっか。
っていうのがもう
今年中に決めないとって感
じ。そう、それはもう本当に自分がやらなきゃ、
はいはいはい、
やらなきゃいけないっていうか、まあやることかな。
うんうんうん、
はい。
なるほどね、超具体的だね。
うん、そうだ、ね、なんかデカ目標とかじゃなくて、本当淡々とその地続きのものだけど。
うんうん、今年はでももうちょっとこう表に出ないとなとは思う。なんかまあここ数年マジで毎年言ってるけど、
う
ん、
そうだね、
ちょっとまあ記者としてというか、
はい、
表に出ないといけない、
はい、
なんかその既存の、
うん、
まあ、これまで仕事でやって出している記事とか、 っていう形じゃないもので同じ内容を扱うっていう、うん、同じ内容を伝えるみたいなことをやりたいなと思ってて、
うんうんうんう
ん、なんかまあそのインスタとか、
うんうん、
まあもうツイッターはちょっと考えてないんだけど、
うんうん、
あのそのプラットフォームとしても終わっちゃってるから、うんね、あれなんだけど、うん、インスタとかで例えばこうこれまで記事とかニュースが届いてなかった層に、
うんなるほどね、
分かりやすく伝えるみたいなことは挑戦しないとな。そのためには割とちょっとこう、うん、全部自分のプライベートを晒す必要はないけど、
うん、
ちょっとこう友達的距離感でなんかこう表現をするみたいなことはちょっとトライしてもいいかなと思ってるけど、
いいじゃん。
なるか分かんないよね。
まあね、いいんですよ別に。
まあね、
目標なんで。
そうね、そんな感じのことは真剣にと考えてる。
はい、
適当なこと言うと、
うん、
犬といっぱい出かける集音しないでため息した後周りどうみたいな
素晴らしい、これこれ
本当に犬といっぱい出かけ、家族でね、だから
犬を
含め家族でいっぱい出かけて楽しいことしたいなみたいな、そこに
友達も
含まれてますので、かけがえなかり感じかな。
いいな。
でもさ、
いい
な、
いい
な、
いいな。
これ言ったんだけどさ、
うん、
去年その2024年さ、うん、100億年ラブにめっちゃハマってさ、
はいはいはいはい、
であのサーヤの誕生日かなんかに、
うん、
加納ちゃんと福田真希が、
うんうん、
あの35、6になって、うん、どんな感じですかって言われた時に、うんうん、あ違う、サーヤの誕生日じゃないかもしれないけど、
うん、
福田の誕生日かな、
うん、
の時に、
うん、
35、6なんて30ぐらいからあのの日常がずっと続いてるだけやでって言ってたんだけど、でもそれは楽しい日常がずっと続いてるだけだよみたいな言い方をしてて、
うんうんうん、
でもそれってめっちゃいいなと思った。
確かに、
なんかその楽しいことを継続させるっていう力というか、
素晴らしいよね。
だからなんかまあ去年すっごい充実してたと思う、
うん、
仕事もようやくなんか自分らしい仕事になって、
うん、
まあ石ちゃんとかとも、
うん、
石ちゃんがまあ、 あの例えばだけどお店開いたりとか、
うんうん、
まあ結構こうあったじゃない、うん、
いろいろあったね。
でまあ勇気も ね、
そうだね、
あのいろいろ仕事も頑張ったし、
ま
あ、もうねいっぱいなんか仕事で悩んだりとかしながらとかって感じで、
ね、
みんなでなんか支え合って、
うん、
共有し合って愚痴り合ってっていうのがなんか結構充実な証だったなと思うから、
ラブリーライフ、
それを今年も継続していきたいよね。で継続するのってめっちゃ大変だから、
ね、
努力しないとできないから
わかんの
っていう、継続は
パーバ
ーティカラナリーって感じティカラナリー
って感じ、そうだね、TICARA ティカラ
ティカラ
ティカラナリ
なんか経由かみたいな感じでしょ。
そう
イメージとしては
ティカラしかもささやく系ティカラ
ティカラって思ってるので、
確かに
そこは継続したい、継続するために頑張りたいかな、
うん、素晴らしい。
でも石ちゃんは変化が必ず来る年だから、
そうだね、
踏ん張り時だね、割と
本当にランって感じ、
ランだね、
毎日がランニング、
ランランラン
ランランランチカランそう、まあでも本当息切れしないように、
そうだよね、まあそう休むの
大事だから、ね、休むとこ休みますけど、
でもさその休むのをさ選択するのを継続なんてするために必要だからさ、
そうだね、本当に
本当に意識、私もさ
こう
ほっとくとずっとやっちゃうタイプだからさ、
そうだよ、ね、
仕事とかかなり意識的に休んでるって感じ。
そうだよね、休むって意外と技術いるよね。なんか休むことをもっと教えてほしかったわ、
う
ん、頑張ることばっかり教えられたわ小さい時から。
そうだね、確かにね、
そうで真面目なタイプですので、
しかもさなんか俺と石見さ多分結構共通してると思うけどさ、
うん、
休むときに他の人がやってない努力をすることが美徳みたいなこと
あったじゃん。そう、
まあ、部活あるあるだと思
う。そう、朝練の前に一人で朝練してたから、
そうそうそう、とかあのオフの日に筋トレするみたいな、
そうそうそう、ど根性なんだよね基本
いや分かる、俺も結構ど根性系だからそれはめちゃめちゃ分かる。
でもど根性だけじゃいけないっていうのは本当にここもう何年かで叩きつけられてきてるから、
うんうん、はい、そうなんだよね。
そうやっぱジジイババになってくると根性だけではどうにもならないこともあるし、はいはいはい、
うん、
そう、
てかまあ当時ってさ経験積む ことだけがさ、
そうね、
近道だったから、
確かに
何も知らないところからやって
るから、確かにとりあえず寮師匠
みたいな感じだった。そうそう、寮やれば
よく言ってた、
他の人より、なんか当たり前じゃん、他の人が経験してないことを経験したから強いからさ、それ
バカ図書みたいな、
うん、
足腰系だもん
ね。そう、足腰系だったからさ、それは筋肉あった方が1センチ高く飛べるしょみたいな、そういう
だから筋肉つけるしょって、
そう思考だったけど、もうそういうフェーズじゃないから。
そうだね、確かにあっという間にそうなったね。
そうね、もう大学生ぐらいから通用しなくなったじゃん、なんか
量は、まあそう、ね、
まあ分野によるか、大学生の時は、
うん、
でも社会人になって1、2年ぐらい過ぎたらもう
確かに
量で勝負してる場合じゃないというか、
両方考えなきゃいけなくなるよね。
そうだね、そうだね、ある程度量を出すことと質を高めることは両方ね、あったよね、そういう時も。
あったし、あったし、
だって過呼吸になってるもんね、それで。
ああ、それはね、あの縄跳びのあれのこと、
はい、はい、
でもあれはもう小学生だから。
そっか、そういうことでもないか、
そう、
もうただのバカというか、
そう、ただ
やりすぎちゃっただけか。
そう、自分を知らない、
自分を知らなすぎて縄跳びで過酷になってる。
そう、マンホールごとで、あの飛べる種類の飛べる、あの飛ぶ何回何跳びをするかっていうのを友達と決めて、うん、それに忠実にやって家まで帰ったら途中で過呼吸になって、友達にアクエリ運んでもらって生き返ったって
話。小さいマンホールだったら前跳び10回とか。そういうことだよね。
で、四角いマンホールだと二重跳び10回とかにしてたら、はいはい、そう、過呼
吸になった。この話大好きなんだよね、俺。
そう、あの、そういう自分を知らないエピソードがありすぎて、うち。
そうだよね、イシちゃん、
すぐ、すぐ限界を突破しちゃうんだよね。
はいはいはい、
そう、
普通さ、まあ普通っていうとあれだけど、うん、割と多くの人は、
ね、
なんかしんどくなって、うん、もういいやって投げ出すぐらいだったと思うけど、石ちゃんはそこは、
そう、体が気持ちを超えていく。
そういうことだよね。
そう、本当にそういうとこあるから気をつけない
とい
けない。
ちっちゃい頃とか小学生とかぐらいの時とかさ、なんか筋トレ、なんかさ、腕立て伏せ10回とかさ、
うん、
なんか楽にやれる方法を探してやっちゃってたんだよって
ね。
なんかこんな感じで、なんかまあ一緒みたいな。
いや、まあでも賢いよね。
まあそうだよね、当時はね。
そう、そういうのも。
でもまあ別に、だから体強くならなかったけどね、小学生の時とか、ね、まあ、ずっと野球やってたけど、
うん、
手抜いてなんとなく器用だったから、
うん、
別になんかあれだったけど、
ね、
っていうね、
っていうね、そんな不器用な私ですけれども、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあお便り募集しております。
お姉さん、お便り募集何する？さっき
言ったっけ、でもあれか、スタンド FM でできるのか。
あ、そう、
じゃあお出かけ、
お出かけの
今年行きたい場所をスタンド FM で送っていただければと思います、
うん、はい、次の録音がいつになるかは分かりませんが、その時に読ませていただくかもしれません、
はい、すいませんが、読まないで私たちが盛り上がるだけの可能性も
ございま す,
ございます。
そちらの方ご了承ください、
はい、はい、じゃあ今日は時代が時代なら同じチア部の部長の坂江と
キャプテンの石見がお送りしました。
はい、じゃあまたね、
またね、バイバイ、素敵な一年を、
良いお年を。